タイによるイエスキリストの福音の2章の1節から11節までがレジュメの方に書かれていますので、共にお読みしたいと思います。では交互にお読みいたします。イエスがヘロデ王の時代にユダヤのベツレヘムでお生まれになった時、ちょうどその頃東の方の国の天文学者たちがエルサレムにやってきてこう言った。ユダヤ人の王として近頃お生まれになったという方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方の国にいた時、その方の星を見ましたので、その方を拝もうと思ってまいりました。するとヘロデ王はそれを聞いてひどくうろたえた。エルサレム中の人たちはヘロデ王の様子を聞いて同じくうろたえた。ヘロデ王は早速民の祭司長たちや律法学者たちを皆集めて、キリストがどこにお生まれになるのかを知ろうとした。彼らは王にお答えした。それはユダヤのベツレヘムです。預言者ミカがこう書いております。ユダの地ベツレヘムはユダの町々では決して一番小さなものではない。私の民イスラエルを治める支配者がベツレヘムから出るようになる。するとヘロデは密かに天文学者たちを呼んで、星が出現した時を彼らから聞き出した。そして彼らをベツレヘムに送ってこう言った。言ったならば幼子についてよく調べ、分かり次第すぐに知らせるように、世も行って拝もうと思っている。彼らは王の言ったことを聞いて出かけた。するとその時、東の方の国で見た星が彼らを先導していき、幼子のおられるところまで行ってその上で止まった。その星を見てとても喜んだ。その家に入るとそこには母マリアと一緒に幼子がおられ、そのお方をひれ伏し拝んだ。そして持ってきた宝の箱を開けて、黄金と乳香と没薬の捧げ物を贈り物を見舞いに捧げた。アーメン。一言お祈りして始めたいと思います。恵み深い天のお父様、今日のクリスマスのこのシーズンの時をありがとうございます。イエス様が来られた時をいつも覚えなければいけませんけれども、特にこのクリスマス、私たちのために来られたイエス様のことを思い時を過ごしています。どうぞ私たちの心の中心にイエス様がいつもいてくださいますように、どうぞ導いてください。今日の初めから終わりの時まで主にお委ねします。イエス様のお名前を通してお祈りいたします。アーメン。日本に住んでいるとなかなかわからないことがありますけど、少し海外に移り住んでみると、あ、日本はこういう国なんだなということが少しわかる時があります。私も海外に住ませていただいて、日本は一つ待つ国なんだなということを身をもって感じさせていただきました。それを思いながらこう四日市を歩いてみるとですね、お昼の時間においしいものを食べようと思っていろんな方が待っている、レストランの前に待っている姿を発見することができます。そしてあと1週間ちょっとするとですね、私が日本に帰ってきてもう間もなく6年目7年目を迎えますけれども、日本に帰ってきて妻と一緒に家電製品を買いに行った時のことを今でも思い出します。あ、この冷蔵庫いいですね。あ、これ、あ、テレビも買わなくちゃ、これもテレビ買って、トースターも買って、そしていよいよ計算をしてですね、お金を払って、妻はすぐ来ると思っていました。でもお店の方が言うのは、いや、この家電は1週間かかります、いや、これはあと2週間ちょっとかかります、人気ですから。で、最後の最後はインターネットは1ヶ月かかりましたまあすぐパリパリという韓国ではなかなか考えられないですね。妻はまだまだまだ、私は待って、まだまだまだまだまだ、まだ待つという国が日本なんだなということを、まあ、7年前に身をもって感じさせていただきました。私もですね、人生考えてみると5時間半人を待ったことがあります。妻ではありません私の父ですね、高校3年生の時に、まあ、雪が降って、九州は雪が3センチ積もれば学校が休みになったり、もう大変なことになりますけれども、その時は高校がありました。朝父に送ってもらって、で帰りどうしようかな、でも、まあ、朝ですね、父が迎えに来るよ、駅の前に迎えに来るよと言ってましたから、学校が終わってその日は雪が降ってませんでしたから、あ、雪が降ってましたから部活動がなくて、駅に歩いて行って、そこの待合室でずっと待っていた。 30分待っても来ない、1時間待っても来ない、2時間待っても来ない、結局5時間半待ちました。父の残業がずっと終わらないで、結局10時ぐらいまで、はい、私はすごい田舎に住んでましたから、6時のバスを逃すともう帰りのバスはありません。電車もない。タクシーに乗れば6000円ぐらいかかります。もう帰れないですから、父を待つしかない。5時間半待ちました。まあ、日本を待つ国なんだなということもそのところに思わされましたけれども、まあ祈りもそうかな、イエス様を思うことも待つことかなということを思ったりもします。今週の火曜、先週の火曜日でナイトプレイヤーが終わりました。90回です。今年のナイトプレイヤー終わりましたけれども、それをずっと祈祷課題を見てみると、5年前から祈ってる課題がずっとあります。もう祈祷課題を出した方忘れたかもしれません。5年前に出された方の祈祷課題を今でもずっと祈っています。もうかれこれ90回ですね。まあ時間にすると約そのために3000時間ぐらい祈ったかもしれませんですね。ずっと祈って、まだかな、まだかな、まだかな、まだかな、祈りが聞かれるかな、まだかな、まだかな、まだかな、まだかな、ずっと待ちながら今も祈っています。でもその中には祈りを持ちながら、ああやっと4年目で聞かれたという祈りがあったり、ああ3年目で聞かれたという祈りがあったりします。その時には、ああずっと祈ってた分だけ、待っていた分だけ、すごい大きな喜びがあります。あ、この祈りが聞かれましたってことをお知らせいただくと、私ここでガッツポーズ、いやよっしゃ、ああ4年間祈っててよかった、祈って待ってよかった、そういうことを思わされたりもします。ですから私たちがいろんな課題、困難があるかもしれませんけども、祈って待つ人の心には希望があります。主が必ずいつか聞いてくださるという希望を持って待つことができます。でも祈らない人の心の中にはどんどんどんどん失望が溜まっていきます。ああ、なぜ聞かれないんですか、なぜでしょうか、ああそういう失望がどんどんどんどん溜まっていきます。ですから私はぜひですね、祈って待つクリスチャンになりたいなと思います。まあ、来週いよいよクリスマスを迎えますけれども、クリスマスの主人公であるイエス様もその誕生がずっと前から待ちわびられていました。それはもう私たちが3週間前にイエス様の生まれるのには予言がありましたよということを学んだところから見ることができます。イエス様の誕生はアダムとイブが罪を犯したその次の瞬間から、一人の女性の子孫から生まれる人が蛇の頭を噛み砕くというところからイエス様が生まれますよと予言が語られて、イザヤ書なり御箇所なり、どんどんどんどんどんどんどんどんイエス様の訪れを予言していくことが具体的になったところを見ることができました。まあ、今日私たちが読んだところもありますし、また聖書の福音書というところ、4福音書がありますけれども、それを読んでみるとイエス様の誕生を待ちわびていた人たちの名前がいっぱい書かれています。まあ、今回今週このメッセージを準備しながらそのところをずっとこう読んでみましたけど、いろんな方々がイエス様の誕生を待ちわびていました。イエス様のお母さんのマリア、そしてエリザベス、ザカリア、シメオンとアンナ博士たち、まあ、いろんな方々がイエス様の誕生をずっと待っていた、まあ、イエス様が生まれてからまたしばらく出会うまで待っていた人たちもいます。今日私たちが読んだマタイの2章では、そのイエス様の誕生を待っていた人たちの中で2人のような人物が出てきています。今日の2章の一節にはこんな一節があります。イエスがヘロデ王の時代に、イエス様が生まれたのはヘロデ王の時代ですよ。ただ読むと、あ、そうなのかと思いますけども、イエス様は世界の王、被造物の王、そして私たち人類の王様です。でもその王様がヘロデ王の時代に生まれた、まあ、2つの王が対立するようなそのような場面からこの2章の一節が始まっています。そして2章は続いてこんな東の方の博士たちが登場します。ユダヤの王として近頃お生まれになったという方はどこにおいでになりますか。私たちは東の方の国にいた時、その方の星を見たので、その方を拝もうと思って参りました。 まあ、この東の方から来た博士たちは、天文学者たちはヘロデの王様のところに行きました。行って、すいません、ちょっとお聞きしますけども、と言いながらこの言葉を語っています。ユダヤの王様が近頃お生まれになったと聞いたんですが、どっかご存知でしょうか。ヘロデの王様はその当時の王様ですから、まあ、いろんなことを知る立場にあった。ですから、知っていますかという思いを持って聞いたですね。でもこの天文学者たちの言葉の中には、彼らの信仰の告白が実はちょこちょこちょこっと入っています。一番最初にはユダヤの王様としてとこう書かれていました。この天文学者たちは、星がありますよ、星が必ず来ますよ、星が現れますよと予言をもとに、ずっとイエス様の誕生を待ちわびていた人たちですね。なんかご飯を食べてジュースを飲んで、たまたま空を見たら、おっとイエス様が、ではなかった、ね、その方は専門的にずっとイエス様が来られるという時には星が動きますからという話を聞いて、予言を聞いて一生懸命調べていた人たちが天文学者たちですね。そして調べているうちに、やっと旧約聖書予言されたあの星の動きを発見した。ですから彼らは、じゃあ会いに行きましょうと言って動き出したのが、この博士たちの働きです。まあ、東の方とこう聖書で書かれていますけども、昔のアラビアあたりではなかった、アラビアあたりではなかったかなと言われています。距離的に言うと約1230キロ。ここからどこまででしょうね。1230キロ、はい、まあ、私の実家の九州が約990キロですから、もっと向こう、ね、もっと九州のもっと向こうの向こうあたりまでがに住んでいた天文学者たちが、当時は歩くかもしくはラクダに乗ってやってこなければいけませんでした。ですから少なくとも3ヶ月ぐらい、まあ、山があり谷があり、いろんな国を越えてこなければいけませんから、1年ちょっとかかったかもしれないという、そのような方もいらっしゃいます。またそして当時はこの天文学者たちは異邦人でした。まあ、イスラエルの民は創造主に選ばれて救いを受けるべき民だと当時は言われてましたけど、そうではない人たちがこの天文学者たちでした。ですから自分たちは本来救いを受けてよかった、受ける立場なんだということを思った民族ではなかった。1230キロ遠いところにある、そして自分はそんなに救いを受けるべき民族ではないという立場でもありながら、彼らは星を見ながら、イエス様はいつ来るのかな、イエス様いつ来るんだろう、探し求めていたのが天文学者たちの立場です。この2章の2節の後半では、天文学者たちの思いがはっきりとこう現れています。私たちは東の方の国にいた時、その方の星を見ましたので、その方を拝もうと思って参りました。そう書かれています。この拝むという言葉は、古代ギリシャ語でプロスキュリオという言葉ですけども、頭を垂れるという意味です。または非常な、ただの関心とかではなくて、非常な敬意を持ってひざまずくという意味が込められています。当時の天文学者たちですから、すごく学問も、まあ、学んでいますし、みんなからすごいですねって言われる方々でしたけども、でも彼らがヘロデの王様のところに行って言ったものは、私たちは天文学者たちですから知っていますではなくって、拝もうと思ってまいりました、つまり頭を垂れようと思ってまいりました、極度の敬意を持ってひざまずこうと思ってやってまいりました、そう語っています。まあ、この1300キロ、もしかしたらここに行って自分は救いを受ける民族ではないので、のけものにされるかもしれない、そう思いながら1300キロこうやってきたと思います。皆さんもどうでしょうか。九州の端の端の端の端っこの方からここに来て、あなた誰と言われる危険があるかもしれませんけども、やってくる、皆さんだったらどうでしょうか。どういう思いでこの1300キロをやってきたでしょうか。その姿をある聖書の仲介者をこう語っています。この天文学者たちの姿は純粋で情熱的だった。 もう価値がどうとかこうとか関係なく、ただ自分が調べていたあのイエス様の星が見えたので、純粋にイエス様にお出会いしたい、そしてもしかしたらそこの場所に行ってあんた誰と言われるかもしれないけども、でも会いたいと思ってわざわざ1300キロをやってきた、3ヶ月から1年ぐらいかけてやってきた、そう書かれていました。でもこの2章の3節、ね、東の国の国から来た天文学者たちをとはまた別にもう一人の人物が出てきます。それはヘロデ王様です。まあ、ヘロデ王様は当時ローマにお願いをされてこのベツレヘムあたりをこう支配していた王様でした。権力もあり、またお金もあり、名誉もあり、この王様が何かほっと言えば、何か言えば何でもできてしまう立場にあったのがこのヘロデの王様でした。でもこのヘロデの王様は天文学者たちの話を聞いてどう反応したでしょうか。ああ素晴らしい方が来た、私も見たいわ、私もひざまずいてみたいわ、ではなくてこの3節にこう出てきています。するとヘロデ王はそれを聞いてひどくうろたえた。エルサレム中の人たちはヘロデ王の様子を聞いて同じくうろたえた。うろたえたってどういう表現でしょうか。うろたえてみてください、まあ、うろたえというのは混乱するとかもしくはイライラするという時に使われる言葉ですから、ヘロデの王様はこのところに自分の領地にユダヤの王が生まれましたよという話を聞いて混乱した、イライラした、なんでという思いになったということがここに書かれています。天文学者たちがユダヤの王様が生まれましたよと聞いて、いや自分が王様なのになんでもう一人の王様が生まれるんだという話を聞いて、このヘロデの王様も混乱しイライラしましたし、また面白いのはエルサレム中の人たちはヘロデ王の様子を聞いて同じくうろたえた、ね、この私たちが住んでいるこの町に何が起こったんだろう、王様が混乱している、イライラしている、私たちはどうなるんだと思いながらうろたえたと、そう書かれています。そしてこのヘロデの王様はうろたえた後すぐ行動を始めます。4節にこう書かれています。早速民の祭司長たちや立法学者たちを皆集めてキリストがどこにお生まれになるかを知ろうとした。ユダヤの王様が生まれますよと話を聞いて、このヘロデの王様はキリストという言葉を使って探し始めています。どっかの変な方がではなくてキリスト、救い主が生まれたという言葉はヘロデ王様も知っていた。そのキリストをでは探そうと言って行動に移った姿をここで見ることができます。まあ何ですか、天文学者たちはイエス様に出会おうと思って素晴らしい情熱がありました。でもヘロデの王様は別の意味で情熱がありました。このキリストを探そう、何のために探そうでしょうか。自分が王様だ、もう一人の王様がいてはいけない、そのもう一人の王を潰すための情熱にあふれてこのキリストを探そうという情熱にあふれて探し始めた姿を見ることができます。そして2章の5節にはヘロデは密かに天文学者たちを呼んで星が出現した時を彼らから聞き出した。いつ生まれたんだ、いつ頃生まれたんだ、まあ、私たちよくクリスマスの写真というか絵を見ると誤解はします。天文学者たちがまるでイエス様が生まれた時にやってきたかのような誤解を生みますけど、あれは誤解です。イエス様が生まれて約3ヶ月ぐらい、もしくはちょっとしばらくした後博士たちがやってきたんですね。ですから、まあ、このヘロデの王様はイエス様が生まれた時期を探して、そしてその年代に当たる人たちを実はその後殺しました。まあ、おそらく多く見積もって2年ぐらいじゃないかなと思われましたので、2歳以下の男の子みんな殺してしまう、その事件を起こしてしまったのがこのヘロデ王様でした。で、天文学者たちはイエス様に出会うために純粋に情熱を持ってイエス様を探して探して探して探して探してこのベツレヘムにやってきました。 でもヘロドの王様はその話を聞いて、自分が王様だということを保つためにイエス・キリストを殺すために、なくすために情熱を燃やして歩んでいった姿がこのヘロドの王様です。ですがこのマタイの2章には同じ情熱を燃やしましたけども、別の方向を向いて情熱を燃やした2人の人物がこう書かれています。でもこのクリスマス、このイエス様を前にした2人の情熱的な姿、2人の人物の心の動きを見てみるときに、実は私たちにも同じような姿があるのではないかなと思います。このクリスマスにイエス様を探し求める時期がこのクリスマスです。でも私たちしばらく心を静めて考えてみると、いろんな問題の中心にイエス様がおられたでしょうか。イエス様を信じるということはイエス様を受け入れるということです。今まで自分がこう運転していた人生のハンドルをイエス様にお預けして、どうぞあなたが運転してくださいと心の中心に受け入れることがイエス様を信じること。でも私たちちょっと信仰生活をどんどんどんどんしていくと、イエス様が運転してたはずの車のハンドルを、ちょっとイエス様ごめん、ここは私が運転するわ、ちょっとどいて運転、ああ人生のいろんな問題が起こった時に、イエス様これはあなたがちょっと解決できないと思いますから、これは一般常識があります、ここは日本です、日本のやり方があります、これで解決させてください、イエス様ちょっとごめんなさい、私が運転、そういう場面を私たちは時々発見します。正直こんなこと言って申し訳ないですけど、私もこのクリスマス、この1週間メッセージを準備しながら、本当に私の心にいろんな問題、いろんな場面の中にイエス様が中心になってくださって、ハンドルを握っていてくださるようにお預けしたかなと思ったら、いやこのところもあんまり忙しさにかまけてイエス様中心じゃなくて自分の考えが先に行っていた、あの問題の話を誰から聞きました、ふっと思い浮かんだのは私が何とかしなければ、いやいやいや、この問題の中心はイエス様だったにもかかわらず、イエス様にハンドルをお預けしないで、自分がいやいやいや、この教会の牧師ですからハンドルをと思っていた姿が自分の中にあったのを発見して、今週は悔い改めました。私たちがなぜ2000年にもわたって毎年毎年毎年毎年クリスマスをお祝いするんでしょうか、記念するんでしょうか。その一つは、私たちがもう一回私たちのために来られたイエス様を心の中心にもう一回受け入れる、そのためにクリスマスがあるんだと思います。救われるという言葉は非常に面白い言葉ですけども、過去完了形で書かれています。ごめんなさい、もう文法の話は嫌だわという方ですね、一回終わってそれが続くとか過去完了形、救われました、それで過去の話ではなくて、毎日毎日私たちが救われていますっていうのが救いの意味合いです。イエス様を信じるということも受け入れるということも、一回過去を受け入れて一回座っていただきました、じゃあ一回座ってもらったからもういいわではなくて、毎回毎回毎回毎回毎日毎日毎日毎日人生の中心にイエス様どうぞお座りください、そのことを覚えることだと思います。今日の2章の10節では、イエス様に出会ったこの天文学者たちの反応が書かれています。するとその時、東の方の国で見た星が彼らを先導していき、幼子のおられるところまで行って、その上で止まった。彼らはその星を見てとても喜んだ、そう書かれています。私たちの心の中にイエス様を受け入れると、その喜びがあふれます。でも時々私たち人生を歩みながら、すっかりこのイエス様の中心的な場所を忘れて、問題の中にあってどうすればいいんだ悩みながら、この問題の解決がイエス様にあることをすっかり忘れて歩む時があります。また人生のいろんな方向を進む時に、自分が先に行ってしまって、イエス様どこだったと言って悩む時が、でもこの天文学者たちは星に先導されてイエス様に出会った時にとても 喜んだ。そう書かれています。このクリスマス、私たちのために来てくださった、私たちの心の中心に迎え入れるべきイエス様を今この時間もう一回受け入れたいと思います。ちょっと心沈めて、クリスマスになるととっても忙しくなります。あれをしなければいけない、これをしなければいけない。一つ質問したいと思います。今あなたのイエス様はどこにおられますか？私たちが信じて受け入れたあのイエス様はどこにおられますか？問題の中にある方がいらっしゃるかもしれません。でもその問題の解決の中心はイエス様です。また、あ、これから将来どう歩めばいいかわからない、その導きをくださるのはイエス様です。このクリスマス、私たちもう一回イエス様を受け入れましたけれども、もう一回イエス様、どうぞ私の心の中心に入ってください。天文学者が喜んだあの喜びを私たちもう一回味わわせてください。そのような思いを持ってこのクリスマスを過ごしていきたいと思います。今この時間賛美をしながら、イエス我が王を賛美しながら、心の中にイエス様をもう一回受け入れる、またもしくはイエス様信じていますけれども、いろんな問題の中でイエス様のことをすっかり忘れていった私たち、人生の中ですっかりイエス様が全ての答えをくださったことをすっかり忘れていた私たち、もう一回イエス様を受け入れながら、そのためにこのクリスマスがあるんだということを思いながら、この時を過ごしてまいりたいと思います。黙食にこういう言葉があります。私は愛する者を叱ったり懲らしめたりする、だから熱心になり、これを限りに悔い改めなさい。さあ、私はあなたが悔い改めることを期待して心の扉を叩いている。もし私の叩く音を聞いて 心の扉を開けるなら、私はその人の心の中に入って素晴らしい交わりを持とうと思う。これはノンクリスチャンだけに与えられた言葉ではありません。私たちも人生いろんな場面の中にあって、イエス様をそっちの気にして歩んでいる私の姿を発見します。でもこのクリスマス、私たちの主人となるために、私たちの人生の一番の御座にもしそこに来てくださるためにイエス様をお迎えしました。私たちの心の一番大切なところに誰がおられるでしょうか。そして私たちが信じたイエス様は今どこにおられるでしょうか。今この時間、短い時間ですけれども、それぞれの場面があると思います。いろんな困難、苦しさ、また喜び、またいろんなこれからの導きを願っている方々いらっしゃると思います。その中の中心にイエス様をもう一度お迎えしましょう。そのためにこのクリスマスがあります。私たちの言葉、私たちの思いを今この時間、イエス様に心から祈りを持って捧げてまいりましょう。お祈りいたしましょう。愛する天のお父様、この時間、心の一番大切なところにイエス様をもう一度迎えます。私たちの人生のいろんな場面の中でイエス様を忘れ、またイエス様をそっちの気にして自分が歩んでいた姿があります。でもイエス様は今心の外に立って扉を叩いていてくださいます。この問題の中心は